空き家対策ネット富山の空き家の話。さあ今度は前田さんの方からお願いいたします。
はい、お願いいたします。これね、空き家対策ネット富山っていうのもこれやり始めましてからもう随分経つんで、はい、6年ぐらい7年ぐらい、
はい、
ですかね、随分長くやってて、はい、みんなそんなんやったって商売になるかいつ辞めるかって楽しい人がいるんですけど、手差しになってもやっておりますという。で我々今考えてますのね、やっぱりね、その企業っていうのは、削退費 20% 伸びたとか俺の年収が200万増えとかっていう時代じゃないんじゃないかなと思ってるんですね、うんうんうん、でやはり、目指すべきはグレードカンパニーって言いますか、社会でお役に立つそういう組織にしたい。でたくさん、お役立ちをやっております、うん、で先日も、都内の古民家、これまだ売り出してないんですけども、こういう物件が欲しいということでオファーが来まして、うん、ご紹介しました、うん、買い付け以来入りました、うん、翌日見事にキャンセルになりました、はい、でなんでキャンセルになったかというと、おばさん、子供のいないおばさんのうちが空くかもしれないんで将来ね、
は
あ、そしたらそちらに、そちらに一緒に住んでおばさんの面倒を見ていくということなんですよね、
は
あ、なんかそういう選択肢もありだなと思ってたんで、あ、よかったじゃないですか、じゃあもう本当に空き家一軒増えるのが減ったんで、はあ、それいいでしょうって話したんですよ、はあ、でその次の日3日目です、電話がかかってきまして、実はおばさんのところに一部借地が入ってるんだけども、それって解決していただけますかってね。で普通の不動産屋だったら怒りますよね、俺とこの物件買うとって何よ、そんな後始末で俺に言うんかって言いたいところですけど私グレードカンパニーなんではい分かりました、いつお伺いすればいいですかって言ってたのに7日が都合悪くって1日1、2、3が都合悪く、じゃあ俺あなたに会うといつ行けばいいんですかってっていうことがありまして、いくら楽しみです。でもともとその、その女性シングルの女性なんですけどね、お花を植えてお花屋さんやってお花のカフェをやりたいと夢を持ってらっしゃいましたんで、いいですね、その座敷ですよっていうね、こと言ってたんですけども、どうやら来週はその、そのキャンセルされた、お客様の別のところで決めた物件の、うん、底地の整理っていうねこれまたな本当にもう不動産屋さんの結構こう大変な業務を引き受けていくらフィーもらえるんだろうとついつい考えてしまいまして、
なんか面倒くさい仕事ばっかり来るっていうか
そうですね、もっともね頼んでもできるところはやっぱりないんですよね。今昔だと借地っていうのは地主さんがウハウハ儲かるって時代だったんですけど、今地主さんみんな貧乏してまして、まあ、どうやって処分すればいいかっていうのばっかり考えてますので、それにくっついている、不動産屋さん、昔でいう中人っていう、不動産ブローカーいなくなってしまったんですよ。で高岡で
それは儲けがないからってこと、
儲けがないのと難しいのと、それやらなくても、もっと楽な仕事があるかってことなんですよね。昔いたんですけどね、ちょっと小わもての大きい声出すと引っ込んでから借りてる方も文句言えないというそういう方いたんですけどね、そういう方も本当にいなくなりました。大先輩お亡くなりになったりしてるんでね。でじゃあ今誰やってんのって言ったら誰もやってんじゃない、ないのと言ってるんで、私はどちらかというとあのきちんとした形で、コンプライアンス通りに、しかもそのきちんとこう理路整然とやりたいなということで、そういう仕事もやってます、はい、結構頼まれています。で、これからね、一つ方向性すれば、いくつかテーマがありまして、一つはそのなんていうんですかね、この嫁大変というテーマですね、
うん、
実家の相続と嫁いだ家の相続という、うんうん、空き家対策、負け不動産対策という、うん、これ相談多いんですよ。で嫁さんの立場であんまり言うとあなたは文句言わないで相続権ないでしょと言われたりとか、実家の方は兄貴は何もしないから私やらなきゃダメなんかっていうようなねことがあったりするんですよね。それともう一つ、これ新しいテーマ取り組みます。家を持ってらっしゃいます方の専門の、相続相談っていうね、
うん、
相続相談で遺言書を作るっていうサポートやります、
うんうん、
と言いますのは、例えば他の信用の方、税理士が入る、弁護士が入る、うん、それから司法書士さんが入る、うん、 不動産があるがために、遺産分割協議がうまくいかなかったりとか、なんか遺言書作るときなんか共有登記にしてしまったとか、はいはい、これ不動産のこと分かってたらこんなバカな遺言書作ったりしないぞっていうのが多々あるんで、それをきっちりね、私が作る遺言書というのは、私がサポートする遺言書というのは、土地を持ってらっしゃったりとか自宅持ってらっしゃる方びっちりありますよと、そういう形のものを今やっていきたいと思ってます、で現に、これ司法書士さんの司法書士さんが悪いって言うんじゃないんですよ。司法書士の業務とすれば、例えば相続登記をすればいいわけですから、相続登記だけするんですよ、ところが未登記部分そのまま固定資産台帳 の書き換えしてるだけなんですよ。これ売るとき非常に難しいんですよね。でこの前もそういうことをされたお客様が、なんでこれ未登記物件相続しきちんと登記しないんですかって、司法主義がなくていいと言ったんですよ。でその司法主義間違ってるってはっきり言いましたよ。そんなややこしいことやるんだったらきっちりやんなさいってね、いくら頼まれて仕事だけやるんだよ、誰でもやるんで、きっちりしたことをやるのがプロの信用の仕事じゃないか。で、あとで聞いたら、いや、家屋の測量難しくて、俺できんから、司法書士ってのはできないんですよ。土地価格調査士なんで、その方高齢で、土地価格調査士さんとコネクションがないんですよ、はっきり言って。こんなとこ頼まんでください、本当に。不動産屋と聞くけど泣きますわ、本当に。
いや、まあ確かに、こんな言い方したら怒られるかもしれませんが、かつて代書屋さんと言われていた時代の司法書士さんがまだいらっしゃいますんで。
そうですよね。
はい。ちょっとその辺は、かつてのものと今のプロ意識はまるっきり違うんで。
そうですね。
やっぱり選ぶ人は選ばないとダメですよね。はい、
ですから我々は評論家でもないし、それからね、公園で飯食ってるわけでも何でもないので、この実務で学んだことを、ダイレクトにお客さんに伝えて、これ気をつけましょうねとかね、ここオフレコだけどこういうこと気をつけましょうねとかね、この前もちょっと言ったんだけども、弁護士さんが成年後継になってる時の変なこと言って裁判してきますよって、ないないない、それ何ですか何ですか何ですかって言うから、成年後見になった弁護士さんって特徴が入るんで、裁判が長引くほど儲かるんですよ。
なるほど。
だから敗訴したにもかかわらず、要するに上告するんですよ。で高裁で一発で却下なんですよ。だけれどもその弁護士のところには、特別報酬が裁判所の認定をもらって転がり込むというシステムなんですよね。でそもそも成年後継になって遺産分割協議をやって、2000万くらいの相続があって100万くらい報酬もらってるはずなんです、その弁護士は。いや、これ確実ではないですよ。計算するとそんなもんなんですよ。ということは、弁護士さんで成年後継人というのは選挙を持ってやっていらっしゃる方もありますが、どちらかというと悪いからすると金づるです。
なるほど。
気をつけましょう。でそのためには認知症になる前に、民事信託を組んだりとか、それからまだそれを組むんであれば、銀行の遺言信託、承知信託組んだ方がまだマシかもしれないということですよね。っていうようなことを、多少この、なんていうんですかね、こう現実に即して暴露しながら、それからこういう気をつけましょうっていうことをやっていきたいなと。住宅統計で空き家が何件になりましたとか、どんどん増えてきますって、そのものの方に書いてあるんで、そういうのはね、あんまり知りたくない。でむしろそれよりも空き家の利活用をどうしていくかとか、いうの方がいいですね。で今最近ね、やはりね、空き家の利活用をかなり熱心にやってきてます。シェアオフィスにしたりとか、いろんな形でねやってます。で今その古民家も、実はシェアした、こう介護施設にした
い
というのが2番手の介護者なんだけども、この方どちらかというと、残地部との片付けと相殺でただでもらえると思ってたらしいんで、私はこれノーと言ったんですよ。あなたの大切な、ね、古民家という財産を残地部との片付けと引き換えでね、100万くらいで渡すことは曲がりならんと、そうなってたかもしれないですね。で私きちんと査定しまして、査定では、500万、固定資産税の評価額でも大体約500万、 で私はこれは380万円で売らさせてくださいと、380万円であれば3ヶ月以内は私売りますよと、責任持って売りますからということで、提示をして、先ほど の, そのシングあの過去シングルの、あの方女性がもらいまして買い付けが入ったけどもキャンセルになったと。で2番手の方はまだ返事が来ない、どうも資金繰りがつくかつかないか、でこれプロなんでそういうことを仕事にしてる方なんで、まあおそらく、まあ、資金がつかないか採算ベースに乗らないか、まあ、どっちかなんじゃないかなということ で, でようやく、その方も2番手もノーということになれば、私はもう正々堂々と看板出してホームページに乗っけて、本来のお客様に売ります。で買われるのが関東圏で田舎暮らししたい方という筋道がもうできてしまってるんですよ。でどこをどうやればどういうところに来るかっていうのは大体わかるんで、昨日も一軒、川島さんの近くの、80万円の中古を、売りました。東京の投資家です、女性で初めて投資するんで、じゃあもうリフォームの仕方とか、うちの片付け全部レクチャーしますってね。
そこだからリフォームしてその方が大家さんになってどなたかに貸すってことですよね。貸すんです、
でこれだけの物件なんでこのくらいこれ以上かけると採算合わないよとか、変なところ直さないで家賃下げて貸した方がいいですよ。
なるほど。
いうことで原価計算と利回りって言いますかね、それきちんとやって、ところで、家賃収納会社って入れますか、要するに生活保護であるとか家賃収納会社に審査に通らない方を入れるっていうのも一つの方法なんですよ。
だから
家賃収納会社に審査通る方しかやらないっていうのも方法なんですよ。
そういうことか。
でやっぱりねこの住宅難民たくさんいます、で、川島さんの事務所の地区っていうのは、空き家がたくさんあって高齢の方がいるので、おばあちゃん元気なうちにじゃあ今の家を売ってしまって3万か3万5千円のこの借家で借りてそんなに長くないだろうしね、いやこの人何ですかね、じゃあこれを先に認知症になる前に売っといて、でここで借家でね、割り切って済んだ方がなんか悪いことは大家さんに言わないろうっていうのね、
なるほどね、
形になるし、田中さんで入る場合は大家さんも気につけますから、あれですよね、見守り的なことを少しはします、だってそこで孤独にしられたら、
そう
やっぱりね自己物件ではないんだけど、ね、ちょっとやっぱり価値落ちますでしょ、だから身元のね安否確認とか、そういうこともできるんで、で今ねその安否確認するために、今就活系 の, 一般社団法人立ち上げるんですけども、その中で見守り契約っていう、そういうのを、契約としてきっちりとした契約でやっていきたいなと思っています。
はい、
はい、というようなことですね。
はい、さそれで、勉強会というのは、はい、これからはどうなるんでしょうか。
そうですね、空き家の方の勉強会はちょっと年内予定はもうないのです
が、はい、
まあ一般の、まあ、もう一個でやってる 毎月やってる不動産相続の方と、まあ、空き家も当然絡みできますので、はいはい、空き家の方のなんか問題というか、なんか、ご相談されたいということであれば不動産相続の方に来ていただいても全然構いませんので。
なるほど、は
い、そちらの方で具体的にお話を聞かせていただければいいかなと思っております。
はい、不動産相続の相談窓口のこの後の一番近い勉強会は、
一応今月30日、
もう今度の日曜日、
次の日曜日に、はい、場所また例によってトイレのコミュニティセンターで行っておりますので、はい、よろしければそちらにご参加いただければと思います。はい、
不動産相続の相談窓口ですけれども、はい、当然空き家対策ネット富山と密接につながっておりますので、
そうですね、はい、
そのまんまこちらで相談をされても構わないと、
はい、そうですね、
勉強会に参加していただくと、はい、知識を得られるということ
ですよね。
そうですね、はい、
連
絡先お願いします。
はい、前田プランニングオフィス前田さんのところですけれども、0766-25-5500 0766-25-5500 でお電話いただければと思います。
はい、今度の日曜日10月30日ですので、はい、どうぞ早めにご連絡をください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあお三方どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
空き家対策ネット富山の空き家の話、 このコーナーはナゴミズム前田プランニングオフィス神西の提供でお送りしました。